11月26日土曜日10時30分を回りました。おはようございます、中川智美です。
紅葉がかなり麓まで降りてきましたかね。こんにちは、東野孝道です。
和歌山県内の市町村毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、今回はですね、桂木町をご紹介します。
桂木町といえばやっぱり柿ですね。
柿、フルーツ王国のイメージもあります。桂木町のイメージキャラクターでいちご娘とかね、はい、あと柿王子とか、うん、梨爺とかぶどう兵団もいるんですが、はい、の一度ですねラジオ祭りにも確かこのキャラクターがね、うんうん、遊びに来てくれたことがありまして、子供たちに大人気だったんですよね。
桂木町といえばもういろんなフルーツが取れるっていうことはもちろんなんですけれども、いろんなフルーツ狩りを実施してるっていうのもあるんですよね。
そうです ね桃狩りに一度行ったことありますが、はい、これまた楽しかったですね。フルーツの話題今日も登場しますよ。ラジオで和歌山発見お宝桂木町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは井本泰造町長に髭城アナウンサーがインタビューしました。
桂木町に限らず人口が減っていくっていう悩みっていうのはどこの市町村とも抱えてると思うんですよね。和歌山に限った話でもないんですけれども、じゃあ桂木町はどうしますかという話です。
まあ桂木町の場合に役場周辺の平坦部と山間地中山間2つに分かれてて、まあ、人口的には山手の方が人口減ってきて、平坦部はそんなに減ってないという状況なんですが、全体としてはやっぱり減るという、はい、まあ、そんなことでまずはもともとの基幹産業の、まあ、農業をもうちょっと元気になっていただくということやら、今まあ関西国際空港から1時間もかからんでここへ来れますので、はい、それと高野山への観光客、いろんな人の流れが国道480号が今中心になってまして、はい、まあ、そんなことで観光によって農業と観光とマッチングをし、それによってなんとか人口を増やせたらという、まあそんなことで取り組んでるということです。
はい、今もまあ経営などを通じて、うんうん、あの人の流れ、車の流れが変わってきてると思うんですけども、ね、はいはい、4号のところから大阪に抜ける道路が、はいはい、これ間もなくですよね。
そう、今国道480号の桂木町の4号地区と大阪府の和泉市に通じる3970メーター弱のトンネルを掘ってまして、はい、いよいよ国道24号線と大阪の外環状の170号線がトンネルでつながって、これがだいたい直線距離で17キロしかないということで、今まではなかなか道路事情が悪くて車がどんどん行くということにはならんなんですが、今度はトンネルの開通によって人車の流れが変わるんかなという、来年の3月末をめどに工事をいただいてますので、京奈和の和歌山県でいうと阪和道につながるのとほぼ同時期に供用されるということで大きく期待をしておるということです。
はい、
でまあ、そんな意味で、まあ、人の流れを変わるということで桂木町に実は今3つ道の駅があって、はい、1つは早かったのが国道24号線の瀬根川の紀の川万葉の里というのが既にもありまして、
は
い、
これは桂木町に24号入ったすぐのところにある、
はいはい、浄化センターの近く、はい、それから京の和自動車道の今のところこの付近では唯一のパーキングエリアがあって、はい、そこの上下線に、物産販売施設を備えた道の駅を作りました。
桂木西インターンですね。
そうですね。で先だって、10月の7日でしたか、国道480号の和泉市からこちらへトンネル出て、はい、しばらくのところに串垣の里というのを登録をいただきまして、いよいよ3つ目ということで11月の19日にプレオープンをするということと、はい、それから来年の3月にトンネルが供用された時に合わせて いよいよグランドオープンするということになって、施設としたら物産販売施設、パン工房、それからレストランってあるんですが、物産販売のみ土日祝日運営をやろうという、オープンの時はそこでパンの販売もするということですが、そこでパンを焼いてっていうのはいよいよ来年からという予定です。はい、
トンネルが抜ければ、そうね、当然車の流れも多くなり、また立ち寄ってくれる方も、
そう、これは
期待したいところですね。
これはもう外環状、大阪の泉南地域から30分以内で来れますので、大阪市内からでも1時間余りで来れるんでしょう。
いいところに抜けますね。
そうですね、
今までは難所と言われましたからね。
そうそうそう、外環状線のコストコララポートのとこまで、はい、外環状に出たとか10分ぐらいでそこまで行けまして、うんうんうん、で阪和道の岸和田泉のインターまで非常に、まあ、距離的には短いんで、
そうですね、
はい、はい、泉南地域から土日休みにちょっと行ったら、はい、物産販売施設やら桂木町の、まあ、果樹の作ってるとこへ来れるというんで、まあ、季節ごとにいろいろ果物たくさんなんで期待はしておるんですが、
はい、
人口減少を食い止めたいっていう話は、これから農業を再び活性化させたいとかっていうこともありますけれども、観光だとかっていうふうなこともやっぱ考えてるんですね、これからの町の活性化発展っていうことについて。でそんな中で国道480号っていうのがあります。高野山に通じる道路のイメージが強いんですけれども、桂木町を南北に通っていまして、大阪府の泉大津市の国道26号からずっと桂木町を通って有田市まで伸びている国道なんですよ。でこの国道のうちの難所と言われている鍋谷峠道路っていうのが今工事中でして、今年度中には開通すると言われています、
うん、
ですからこれに大きな期待がかかっています。でその道路沿いに先日ですね、19日の日に道の駅がプレオープンいたしました。でその鍋谷峠道路が開通した時にグランドオープンなんですけれども、今は土日祝日だけ農産物の販売を行っていて、その道が開通すればですよ、レストラン施設を作るのみならず、そこでパンを焼いて焼きたてパンを売るという、なかなか道の駅としてはないかなと、他にね、だからそういうふうなことも期待を寄せているようでした。そして桂木町といいますと世界遺産があります。紀伊山地の霊場と参詣道にもともと登録されていたところもあり、今回追加登録されたところもありますよね、町長。
高野山を作る元になった、まあ、ニューツイメ神社が町内にあります、はい、それと含めてこれまでは参詣道、はい、町石道が登録されてて、はい、で今回この10月の
下旬ですよ ね、
下旬ね、はい、三谷坂、参詣道を他の参詣道と合わせて追加登録をされて、桂木町の三谷から二つ目神社高野山へつながっていくという、まあ、参詣道、それから三谷の入坂殿神社というのを合わせて登録をいただいたということで、今この、まあ、世界遺産、特に二つ目神社の参詣される人が非常に増えてまして、参詣道についても非常に歩かれる方たくさんおられて、こんなことも観光という面では非常に期待をしておると、これから、はい、
あの湯津姫神社を含めたその天野のあたりというのは、はい、四季折々にやっぱりきれいな自然が残る場所ということですね。そうですね、
まあ、天野の里というのはこの桂木町の中でもまあ、標高が300メーター以上あるところの盆地になってて、そこはまあ農家があって田んぼや野菜作ってるという果樹ということとはちょっと違うんで、全体がそれこそ昔の田園風景残してるというところ で、 でそこにまたいろんな靴屋さんであったりパン屋さんであったり、さまざまな方が移住されてきて、先だっても日本刀の刀鍛冶浜川さんっていうのがまた工房を開かれたということで、またそういった面でもなかなか面白いところなんで、
新しくというか追加登録になった方の新宇坂殿神社に大井町の日があ
って、もうほんまにあの大井町っていうのはなかなかこの近くにあれだけの木がそんなになくて、紅葉の季節には本当にもう真っ黄色になるんで、
目立ちますよ ね道路走ってても、
はい、もう相当大きな木なんで、もうライトアップもしますので、はい、ライブをやったり木の下で。
このニュー坂戸の神社の大井町、先日取材の帰りにちょっと寄りましたよね。
はい、私が見に行った時はまだ11月の上旬、はい、緑色でした
ね。今週の初めに私が行きましたらすでにライトアップされていまして、黄色くかなりなってました。でその後冷え込みがありましたから、そろそろいい時期なんじゃないかなと思いますね。
うん、
そしてですね、葛城町といいますと花園村っていうのを合併してるんですよね、
はい、
もう合併そのものからは随分月日は経ってますけれども、その花園エリアについてもお話を伺いました。
もともとは花園地域っていうのは、まあ、高野山へお供えするお花を作ってたということで、はい、明治の市町村制以来合併せずに、来てて、はい、花園村へ行って、はい、今そこには宿泊施設が3カ所ありまして、はい、その一つの元花園ふるさとセンターっていうのを建て替えまして、はい、今年の7月にオープンしました。でここは地下800メートルから汲み上げてる温泉をいよいよ活用するということで、はい、花園温泉花穂の里という今年の7月にオープンしまして、で建物も今までとは多少違ってロッジ形式で12部屋24人なかなか綺麗なことになってるんで、一度来ていただいたら、うん、まあここは50平方キロに350人ぐらいしかいてないところなんで、もう夜は静かそのもんで、まあ車も走ってない、もう山の中の宿泊施設ということで、
まあ、ですから産業面などとはこう裏腹になりますけれども、はい、自然が残るといえばもうこれほど残ってるところもない。
そらもう今は本当に人口が減ってきて、逆にイノシシとかシカとか増えてきまして、はい、まあ、そんだけまあ自然の中ということなんで、
紅葉の
中で
温泉に泊まるというのは
そうですね。
新しくできた温泉施設と聞きましたので行ってみました私、
はい、
結構山奥のってことではないんですよ。もともとの花園村の中心部だったところにあります、花園柳瀬っていうところにありますので、場所的には分かりにくくはありませんし、花園エリアに入っていきますともうこっちっていうふうに看板も出てますんでね。で登っていきますと確かにロッジ形式っていうんですかね、こう離れが結びついたような形式の新しい木の香りがする温泉施設がありました。梅若貞之支配人です。
今高野山紅葉、黒山のサラダがですね有名になってますんでね、それに合わせてまあネット予約をスタートして、9月からはまあおかげさまでずっと、10月11月に関してはもうそうですね、宿泊のお客様がいない日はないぐらい、まあ、11月ももうずっとまあ連日ご予約の方入ってますし、日帰りの宴会、まあ、それも10月からは増えてきておりますね。だからお昼宴会の夜ご宿泊していただいて、でまあ次の日宿泊のお客様はまあ高野山行かれるであったり、黒山サラダ行かれるであったりっていうお客様がもうほど 100% に近いですよね。やはりまあその年齢層が上のお客様がやっぱりターゲットになってますんで、はい、静かで落ち着いたところの方が好まれると思うんですよね、はい、でまあやはりこういうところですんで周り何もないですからね、あの静かで普段の生活とは違った空間で人は過ごせていただけるかなと、はい、まあ、そういうのがやっぱり売りだなと思うんで、日帰りのレストラン営業の方もお昼やってますし、で日帰り入浴の方もお昼はやってますので、はい、まあ、メインは宿泊、まあ、ご宴会で、まあ、バスも無料送迎で和歌山県北部エリアは全て行きますんで。
お客さんの反応って何かですか？
静かで落ち着いてて、あのゆっくり過ごせましたと言って言ってくれるお客様がほとんどですね、まあのんびり過ごせましたという形でおっしゃっていただけるお客様が多いですかね。はい、
こちらはあの温泉なんですね。
そうですね、もともと花園温泉という施設がですねここの近くにあったんですけど、まあ、そちら今営業の方はもうしてないんです。でそこにあった温泉を今の運び湯でこちらの施設のタンクに一旦運んでこさせてもらって、それをまあろ過してですね大浴場の方へお入れしているという形になってます。温泉の方もね、うちはその塩化ナトリウム光線で結構塩分強いんですよ。で山の方ですとちょっとこういうタイプの温泉って珍しいみたいで、
これから冬のシーズンも
雪も心配されますけどね、まあ、そこはなんとかまたその雪を売りにしていけたらと思います、はい、
っぱり今の時勢っていうんでしょうかね、インターネットの宿泊っていうのが遠方からでも結構入っていて、泊まり客は途切れることがないそうなんですよ。で、紅葉の時期はもちろんなんですけど、これからだったら雪をまた売りにしていかなきゃねってこう意欲的にお話をされていました、うん、もう今度は絶対お湯に入りに行こうと思っております。さあ今度は中川さんの取材なんですけれども、はい、葛城町といえばやっぱ牡蠣ですよねって言いましたけれども、牡蠣って言ってもいろんなバリエーションがありますもんね。
日本一の串牡蠣の産地なんですよね。お正月に見る、もういよいよこれからそのシーズンということなんですけれども、串牡蠣と太鼓の里というと四郷です。葛城町北部にあります。東谷、平、広口、滝の4つの里が集まって四郷というのを私今回初めて知りました。
そうです、葛城町四郷っていう場所はないんですよ ね。
11月の初旬、串柿を作る時期だと聞きまして、そのシーズンになりますと串柿が外に干されて辺り一面柿色に染まるそう。それが見たいと思いまして、四郷の四季の会の辻本さんという方を紹介していただいて、で辻本さんが四郷地区地域おこし協力隊の松野恵里さんと一緒に案内しますよということで案内していただいたところが、東谷地区かやぶきの里というあたりの生産地域に行くことになりました。取材日当日は雨でした。屋根のあるところには串柿が吊るされていて、いい色でした、綺麗でしたよ。かやぶきの屋根のお家が一軒、今回お世話になる生産者のお家です。作業場に行きますと、いくつものカゴに皮を剥いた柿が入っていまして、そこに囲まれているのが的場隆さんです。竹串に柿を刺しています。
これ10個あるやろ、
はい、
全部で10個あるじゃね。こうしたらね、一寸刻みにしたらね、ちょうどうまく収まる。だいたい中心になるのが一尺五寸よ、45センチかな。それのから一寸ずつ上になり下になったりしもて柿する。
今年は柿の生育はどうでした？
うちはようなとっと。
あ、よかったですか、うん、
仕上がり天気が良かったからね、今年は。
あ、天気が
向き始めてから。
あ、向き始めるのはいつ頃なんですか？
11月の本を始め頃からな。
あ、そうですか、うん、じゃあもう作業は今月に入って始められた、そのか向いてこの刺してという作業は始められたところなんですか。
そうそう、うん、もうこの月の20日には終わったらな、はい、うん、あの正月に間に合
える
、うん、柿のブレ具合もあるしな、うん、柿地な、こないすのは簡単、これから仕上げるのが難しい。
仕上げ、
串柿としてのね姿にするのが、あのこう切らしてね、
はい、
きれいにお飾りとして間に合うようにするのが難しい。来月の20日頃には売るとこへ持っていとかなきゃいけないね。
この柿は渋いんですか？
渋いよ、これ。この柿食べた人おるけどね。よかったよ。
そうなんですか。
この渋い柿を甘くすんねん。柿っていうのはもともとこの柿もね、本来渋いもん、ね、柿っていうのはよ、
はい、
うん、それを甘くして食べるのにいろんな工夫をしたわけよ。これは吊るしっていうやり方よ。でこれは串柿っていうて、そういうやり方よ。能率は串柿の方がいい。でこれの方が難しさ難しいんやけども、これで柿はやな、渋柿そのままが甘さになる。渋ければ渋いほど甘くなる。
串柿は見た目も大事ですから、大きさを揃えて竹串にバランスよくこう刺していくんですね。で的場さんはここからが串柿作りだという話もしていまして、綺麗に干せるか、ちゃんと甘くなるか、ここまでいったらよし、今回の串柿はうまくいったぞということになるんだという話を教えてくださいました。串柿作りを始めてもうすぐ50年なんです。
柿ってのはね、目で刺すんじゃないの、目で刺すの、
目で刺す、
目でちゃんと どの柿はどこへ収まるっていうのを取る柿をもう決めたんですよ。
このカゴの中に今入っているいくつもの柿を瞬時に見分けて、今刺しているのはこれがいいっていうのを選んでさっと今刺してる、うん、へえ、すごいですね。
みんなしてんのやで。これ理屈で置いてあったらな、いかにも上手にしてるような思うけどな。
こっちの方が大きいですか？
そう、大きい、
大きいですか。綺麗に揃って、
このここに串並べておくっちゃあるやろ、長さの これとこれとこれ
違いますね。
この時に何どの串取るかって、パッと書き見てね、瞬時に決めるわけや。
そうなんですか、
うん、20日頃までな、干して、それから手入れに入るんです。ぺっちゃんこ、ちょっとずつ、そうそうそう、ちょっとずつちょっとずつね、押していくんやけどね。
あ、押すんですか。
そうそうそう、今はね、機械があるからね、機械で
かけて、まあ、そのプレスというか、
そうそうそうそう、うん、
はぁ、うん、
でもなあ、順番に、あれ、何日ぐらい、15日ぐらい、
今の柿が15日ぐらい干すやろ。干すって何も触らんと、うん、それからそこから理屈は中の支部を外へ出す、皮を破ったような形で外へ出していくんや、中の支部を。それでそれをまあ7、8回多いやつ10回ぐらい何遍もちょっとずつちょっとずつこう上から押さえていたるわけや。ほいだらな、中の支部が外へ出んね、表面へ。
ほ
ー、ほいでそれをまた3日ほど乾かして、
はい、
乾いたやつをまたちょっとずつ押すやろ。
押して、
ほいだらあの乾かとなったから破れれんやろ。
はい、
そないして7、8回やっとったらね、自然と中の支部が子になんね、白い子に。
ああ、でそれである表面が白いんですか。
そうそう
そう、うん、あれ、じゃあ支部の
支部そのままやで、あの
支部の正体。
うん、そうそう。
へえ、
あれは別につけたもんでもなんでもない。
そういう押す工程があるのは知りませんでした。
ああ、なあ、
そうなんですか。
押し出したらね、
はい、
雨にかけて出たがんね、もうみんな雨降るってなったらね、はい、全部家の中入れられない、それがからね、
もう天気との戦い、
ね、夜中でもね、雨降ってきたり雪降ってきたらみんな入れられない家の中。
そうですね、
そいつがからね、
あ、全然気が抜けませんね。
そうやな、気配りしたらいいんだら、かきってできるんだな。
途中で女性の声が聞こえましたが、奥様の八重子さんです。八重子さんは編むっていう串柿を干しやすくまとめる作業を担当されてるんですが、まあ知りませんでした。干しているだけじゃないんですね、柿はプレスして渋を外に出すそうです。ほとんどこの串柿を作るのは手作業が多いんですが、柿を剥くのは剥く機械というのがあります。ここはお手伝いの森安さんが担当しています。
しますね、
あ、こう柿をね剥くところに置いて、で剥き終わった柿はベルトコンベアに乗せられて大きさが選別されていくんですね。すごく面白かったです。びっくりする話なんですが、この3人で主に作業を行っているんだとか。串柿は出荷するように、そして作業場に吊るし柿もありましたが、これはお家で食べる用だそうです。案内してくれた地域おこし協力隊松野さんと一緒にいただきました。
しっとりしてて甘みがすごく濃縮な濃縮された感じで、自然の甘みですよね。
そうなんです、砂糖とか一切使ってないから、だけ渋みが甘みに
変化して、中に行けば行くほどどんどん甘い。おいしい、
自然な甘さ、口に優しくって本当に美味しかったです。松野さんもこの味に感動したんだそうです。 的場さんたちはお子さんお孫さん今は離れて住んでいるそうです。将来について思うこと八重子さんに聞いてみました。
誰かがやっぱりあ、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんしてることやってみようかなっていう子がいてくれたらな、やっぱり一番嬉しいわな。
そうですよ ね、
うん、今は私らができるからね、子供ってやっぱしな元気でしてくれてるんやなっていう気持ちで安易に自分らの仕事を今やってますけどね、もうちょっと8時ぐらいまでになった時にはなどうかなとかいう気持ちっていうかな、うん、気になるしね、またそのようなったらちょっと手伝おうかっていう気にもなってくれたらな、ありがたいわな。
そうですよ ね、
ね、
う
ん、
その一方で外の柿の木を眺めながら高志さんはこう話します。
このあそこに電柱のところに柿見えたやつ、
あそこの、
うん、あの柿だやな、もともと 山柿の上についたもんや、あれが青そうって言うて、その昔は ああいう柿ばっかり串柿にしたいんで、あれでね2、300年経ったや。
2、300年、
うん、おいだからその自分から串柿しとったってことで、この村はな、この四合っていうとこは大概どこの村でもね300年ぐらいの木になる。
すご
い、あの木は古い方やよ。
現在は串柿の生産農家さん60軒ほどになっているそうです。この的場さんね、本当に優しくっていつもニコニコ仲睦まじく、いつまでも頑張ってほしいなと私は思いました。
でこの中川さんが取材に訪れた日は雨でしてっていう話が冒頭あったと思うんですけども、はい、やっぱり青空の下で秋色の柿がっていうのが見た目にはいい感じですので、晴れた日に再び訪れたんですよ。そうしますと驚いたことに、うん、カメラマンの方がカメラを持ったアマチュアの方が多いと思うんですけども、まあたくさんいらっしゃって、的場さんなんかにも気さくにこう声をかけながら、うん、取材さながらに写真を撮るっていう状態がありましたので、これ結果論ですけれども、雨の日にじっくり私たちの話を聞けてよかったんじゃないかなと思いました。
そうかもしれませんね、
はい、でまたその串柿の青空の下の写真はホームページでご覧ください。中川さんの取材でした。
今回の番組からのプレゼント、桂木町といえば柿ですから、
はい、
柿の何かを探してきます。3人の方に。応募はメール、ファックス、おはがきで、メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 はがき郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山桂木町のプレゼント係まで。応募の締め切りは12月10日必着です。番組の感想などもぜひ書いてください。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。
取材の風景の他にもこんなところも行ったんですよみたいなご紹介もしています。ウェブページがございますので、ラジオで和歌山で検索していただくと当たります。この放送も聞くことができます。
ラジオで和歌山発見お宝桂木町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回はなんと大晦日です。12月31日の放送です。中川智美と
東野孝道でした。